委員会レポート。平成28年度各会計決算審査。9月定例会で常任委員会に審査付託した平成28年度の各会計決算について、議会閉会中に各委員会を開催し審査しました。12月7日の本会議で各委員長が審査の結果報告を行い、それぞれ委員長報告通り認定しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会、10月27日開催。問い、財政状況を鑑みるとサービスの維持は困難では？一般会計。本市の市政運営は見直し97に始まる行財政改革の取り組みにより、市民サービスを低下させることなく、現在に至っていると考えるが、今後の財政状況を鑑みると、本市が将来にわたり高水準の市民サービスを提供していくことは困難ではないかと考えるが、見解を問う。答え、サービスが低下しないよう全職員を挙げて努力。市政運営をいかに行っていくかということは我々の使命であり、これまでから行財政改革により職員数の削減やアウトソーシングなどを行ってきた。今後は新学校給食センターの建設などハード事業に莫大な費用が必要となるが、スクラップ&ビルドを徹底し、経常収支比率や財政調整基金等のバランスを図りながら、市民サービスが低下することがないように全職員を挙げて努力していきたいと考えている。問い、市営葬儀の利便性を向上させるべきでは？一般会計。本市の市営葬儀は定廉かつ厳かで市民の評価も非常に高いが、近年民間事業者の進出により市営葬儀の利用件数が減少している。また本市の葬祭場と火葬場は隣接しており、出棺の際は徒歩での移動となるが、市民からは雨天時の移動が不便だという意見を聞く。今後は民間事業者との競争の中で、各施設をつなぐ屋根付きの通路を設置するなど、市営葬儀をさらに利便性の高いものにする必要があると考えるが、見解を問う。答え、老朽化した備品の入れ替え等を検討。指摘の通り、雨天時には不便な状況があることは認識している。今後の課題として、駐車場を含む敷地内の通路等の整備や老朽化した備品の入れ替え等も合わせて検討したい。文教病院委員会、10月24日開催。問い、病院機能評価を受けるメリットと条件は？病院事業会計。市立池田病院は病院機能評価の認定を受けているが、その認定を受けるメリットと条件について問う。答え、信頼性向上などがメリット。運営管理や医療が評価対象。病院機能評価とは、病院が組織的に医療を提供するための基本的な活動が適切に実施されているかを評価する仕組みであり、所定の評価項目に沿って一定の基準を満たした病院に認定が与えられるものである。認定を受けるメリットとしては、医療の質とサービスの改善に努めている病院として、患者の信頼性を向上させることができる点、院内での認定証の掲示や広告等への記載が認められる点などがある。評価項目としては、患者中心の医療の推進や良質な医療の実践ができているかなど4つの評価対象領域があり、これらを用いて病院組織全体の運営管理や医療について評価されている。問い、 福丸羽ばたき塾の成果と現状は、一般会計。地域学習教室池田福丸羽ばたき塾は、教育日本一の町池田にとって必要な事業だと思うが、平成28年度の成果と現状について問う。答え、287名の中学生が参加。市内全体の学力が向上。平成28年度は、本市中学生の 11.4% にあたる287名が参加し、成果としては、以前より家庭学習の時間が増えたり、授業内容がわかるようになっていることや、全国学力・学習状況調査における本市中学生の平均正答率が、特に数学において上昇傾向であり、市内全体の学力向上につながっていると考えている。平成29年度は、入塾時に本人や保護者と面談を実施し、学習意欲や学習計画を確認したことにより、多くの生徒が目的意識を持って入塾しており、平均参加率は平成28年度よりも約 15% 上昇し、91.2% となっている。厚生委員会10月23日開催。問い、累積赤字の解消に向けた今後の計画は、国民健康保険特別会計。歳出における繰上重要金が平成27年度に比べ若干減少しているものの、実質的には累積赤字である。今後の国保の広域化に備えるためにも、この繰上重要の解消というものが非常に大きな課題となると考えるが、本決算において減少した原因及び今後の計画について問う。答え、平成33年度をめどに累積赤字の解消を目指す。平成27年度は若干の単年度黒字となったため、平成28年度の繰上重要金が減少している。さらに、平成28年度についても、1億2000万円ほどの単年度黒字となったが、これは保険給付費が当初の予想ほど伸びなかったことが一番の原因と捉えている。また、平成29年度については、滞納繰越分の保険料の収納のうち、5000万円を累積赤字の解消に充て、加えて滞納繰越分の収納額をさらに増加させることによって、合計で累積赤字を7500万円程度減少させたいと考えている。平成33年度をめどに累積赤字の解消に向けて取り組んでいるが、広域化後は、赤字解消の手立てが少なくなるため、可能な限り早く減少させていきたいと考えている。問い、訪問・通所・介護サービスの移行状況は、介護保険事業特別会計。平成28年度は年度途中に要支援1、2の訪問介護・通所介護サービスが、地域支援事業に移行されたが、現時点での全体的な移行状況及び財源面での現状について問う。答え、移行は順調に進んでいる。国からの財源確保が重要。現在、新しい総合事業への移行があっても、改めて事業所の変更等をする必要や、金額の変更もないため、特に問題はなく、移行については順調に進んでいると考えている。財源面については、国が要支援1、2の部分をできる限り、基礎自治体に任せようという流れになっているため、いかに国の資金を介護予防事業の拡充に投入してもらうかが重要になってくると考えている。 元気なお年寄りが増えるよう介護予防事業に力を入れていくことは、基礎自治体の役割として非常に重要であり、国の予算を取れるような新しい本市の制度を構築するため、今後も検討を進めていく。問い、さつきが丘保育所の民営化。事業者選考で考慮した点は、一般会計、さつきが丘保育所の移設・民営化に向けた運営事業者の選考にあたり、保護者の意見など考慮した点はあるのか。また、民営化に伴って、労務環境が悪化し、保育士不足を招く恐れはないのか。答え、運営している施設を視察、保護者への説明会も開催。運営事業者の選考にあたっては、選考委員会委員に保護者の代表者を選任するとともに、選考対象の事業者が運営している施設への現地視察やプレゼンテーションを実施して慎重に審査を行った。さらに担当職員と事業者も出席して保護者への説明会を開催するなど細心の注意を払った。また事業者の応募要件に現在保育所で働いている臨時職員の再雇用も条件に入れており、保育士確保にも努めている。土木消防委員会、10月13日開催。問い、水道料金の改定について、今後の見通しは、水道事業会計。現在、上下水道経営審議会において、水道料金の改定が審議されているが、水道事業収益が好調であるならば、値上げをせずに市民に還元すべきであると考える。収益を大きく左右する大口利用者の動向を踏まえた今後の見通しについて問う。答え、大口利用者の利用の推移を見極め検討。水道料金の改定については、中長期的な展望を視野に入れ、適宜適切に見直しを検討し、急激な値上げは避けるべきと考えている。現在の料金体系は、水道使用量が増加するにつれて、単価が増加する低増制を採用しているため、大口利用者の水道料金が利益に大きく貢献しており、当分は堅調に推移するものと予測している。今後も、大口利用者の利用の推移を見極めながら、料金改定については検討していきたい。問い、今後の料金改定についての見解は、公共下水道事業会計。平成29年3月の予算委員会では、上下水道事業管理者より平成25年に開催された上下水道事業経営審議会の答申の中で、料金改定については、平成29年度に再度経営審議会を開催し、最終判断を行う計画との答弁があった。しかし、平成28年度に純利益が増加する中で、下水道使用料を値上げすることについては、使用者の理解を得られないと考えているが、今後の料金改定における見解を問う。答え、経営審議会の答申を尊重し、最終的な判断を行う。料金改定については、単に下水道使用料の値上げという形で収支を改善し、市民に負担を強いるのではなく、業務の効率化、経費の削減を図りながら、事業経営を進めていくことが第一義的であると考えている。平成29年度開催している経営審議会においては、4年前に開催した経営審議会当時と現在の財政予測の変化や将来展望も含めて委員に詳しく説明し、協議いただいているが、今後の審議会の答申を尊重し、最終的な判断を行いたい。 問い、消防指令センターの今後の見通しは一般会計。平成27年4月より豊中市と共同で運営されている消防指令センターは、現在大きな問題もなく、運営費の負担面でも安定してきていると認識しているが、今後の見通しや計画について問う。答え。より効果的、効率的な人事配置を検討。現在、池田市から7名の消防職員が派遣されており、問題なく安定した運用ができており、災害発生時には漁師の職員が一致団結し、災害対応に当たっている。また、来年の3月には、共同運営開始から3年が経過するため、より効果的、効率的な共同運営を念頭に置いた人事配置の検討が必要であると考えている。